はい、はい、ローマ8章14から16。
はい、今日はお父さんっていうのがテーマですけど、うちの子もよく言いますね。例えばお父さんっていうのは誰でしょう。わかる。あ、カエよね。カエです。じゃあこれはお父さん。もう一人しかおらんし。
よしや。
あ、よしや。よしや。よしやはですね、ほとんどの前、あ、ロッキーさんっていう感じですね。はい。ロッキーお父さんじゃないしね、よしや。一応まあ、ちょっとお兄ちゃんの。
お父さんはどう思うのかなっていう感じで、お父さんのお父さん。
そうね。はい。諸説ありますけど、まあね、お父さん。で今日はね、聖霊がやってくれることを、そのいくつ分からんけど、その8、9、11、何、とにかく何をしてくれるのかっていうと、なんとですよ、すごいことが書いてある。俺たちをこの聖書の神様の子供にしてくれる。ヤッホーイーってこれを聞いてみんなどう思うかなって正直思うんやけど、子供っていうのは家族になるっていうことですよね。家族ね。でしかもなんでじゃあお父さんにしてくれんのとかお母さんにしてくれんのとかね、お母さんやったら好きな時に好きなだけ iPad できていいのにとかいろいろ思うかもしれませんけど、まあとにかくね、この聖書が言ってるニュースの中でもうね、ものすごい最大と言ってもいいぐらいのインパクトの一つ、One of the most biggest greatest news in the Bible ね、なんでカタカナで喋ってるか、それがですね、この神様の子供にしてもらえる、神様の家族にしてもらえるっていうのがものすごいやばい事実なんですよ、これが。でこれをね、実際に実感して生きてないやつが結構多いね。もうものすっごいもったいない。だってさ、もう家族ゲットよ。しかもよ、宇宙万物の作り主のよ、家族やろ。もうこんなことが起こったらさ、もうただじゃおられ、もうお祝いマックスやろ。もうさっきのもうハッピーバースデーとか、もうそんな一回歌っただけじゃもうな、まだやろ、お祝いせなダメやろ、うわーみたいになるやろね。そういう出来事なのに俺らはへーって、私たちは神の子供とされてるんですよ。へーで終わっとうやろ。これもうね、めちゃくちゃもったいなすぎよ。ね。だから俺たちは今日ここの部分を、見ながらね、実際どういうことなのかちょっとね考えてみたいと思いますよ。で、まず家族にしてもらうち考えて、家族っちゅうのをみんなイメージして、まあ自分みんなそれぞれ家族がおるっち思うんやけど、自分の家族をちょっとね、イメージして考えて思い出しながら聞いてほしいんですよ。で、家族って言ったらどんな気持ちにまずなるかね。これいろいろあると思います。あ、家族って安心やなって思う人もおるかもしれんね。いつでも安心して帰ってくることができる場所で、もう雨に濡れてびしょびしょになっても、すぐタオル持ってきて、雑巾じゃなくてタオル持ってきてくれて、はい拭いてとか、いやうちは雑巾やったとかね、いろいろあると思うんですけど、そういう家やったりとか、それから家族っていうのは、まあ、何でも話せる、本当にね信頼できる人たちがおるとこっていう思いを持っとる人がおるかもしれんよね。それとか何でもシェアできるね、そう思っとる人もおるかもしれませんね。それから、まあ、いろんな、なんちゅうかな、守ってくれる、自分がやばい立場になった時に守ってくれるのが家族だとか、いろいろ思いある人がおるかもしれない。でもよ、でもっていうか、でもに行く前に、そういう人にとってみれば神様の家族にしてもらえるっていうことはめちゃくちゃ嬉しいことや、めちゃくちゃ嬉しいことや。だって今言ったようなことが全部ね、味わえるようになって、しかも今度は天のお父さんが自分のお父さんになるっていう、これすごいよ。もうこんなこと聞いたことないよ。聞いたことない。でそういう風にすごいことっち思う人もおればよ、逆に家族っちなんかさあんまり一緒におっても嬉しくないっちゃねっていう人もおるかもしれんやろ。正直言ったらね、家族ってなんかね、いつも あの自分が iPad でどんなゲームしようかとか YouTube で何見ようかとかいつもなんかチェックされてもう警察みたいにちょっとなんかあの変わったもん見よったらあんた何見よんねとか言われてもうなんかそれってさ嫌じゃねえとか思う人がおるかもしれんよね。それとかもう家族っちなんかもういつもちょっと帰りが遅くなったらあんた今日どこ行っとったねうわとか言われてなんかもうちょっとぐらい自由にねあの帰り気が向いたけんちってたこ焼き食いたいなと思ってちょうどお小遣いがあってあたこ焼き食って帰ろうと思ったらそれでもいいやんとか思う人もおるかもしれんしなんか家族っちこう思ったことを何でももう言ったらちょっと怒られそうやしね今度はあの新しいパワーマックなんとかが欲しいなと思って言ったらあんたそんなもん使わんやろうがねって言われてダメやってああもうあーんとか思ったりとかねいろいろ思うかもしれんよね。そして家族って何でもシェアできるとか言うけどでも全然シェアしてくれんしせっかくセブンでシェアして食べるエクレアとか買ってきたのになんか一人だけ7つぐらい食ってあと1個残って自分はいどうぞってあらーみたいななんこれとかねそういう家族をおったりするかもしれん。でそういうところで育ったらさね、やっぱこの家族にしてもらえるとか言われてもさあんま嬉しくないかもしれない。で今は結構面白おかしいネタをいっぱい言ったけどでもさもっと笑えんネタっていっぱいあったりするよね。例えば親がめちゃくちゃ仲悪くていつも喧嘩しよるとかね、それとかもう何 どっちかの親が、もうプーって出て行ってなんかいつまでも帰ってこんとかね、それからひょっとしたら家の中が全然片付いてなかってもうなんかもうすごい、ぐちゃぐちゃでねよゴキブリとか出てくるしこれどうなったんとかそれとかもう本当に家族っち一体何なんやろかっちね自分のこと全然大事にしてもらえてないみたいやしとかさっき言った守ってくれるとかいうのも全然自分のこと守ってくれてないやとか思ったりする時もあったりするよね。でそういう家族っていうのを思い浮かべながら神様の家族にしてもらえるんですよって聞いたとしてもさあんま嬉しくないよね。あんまり嬉しくない。またこんな家族が増えるんってそんなんやったらもういいわっていうふうに思うことすらあるかもしれんよ。だから俺たちがこの今日の聖書の箇所を読むときにじゃあ自分にとって家族ってどんなんなんやかとか自分ね、天のお父さんっていうかじゃあ自分のお父さんってどんな人なのかっていうのを基準に考えていったらえらい間違うかもしれんよっていう話、これを覚えておきたい。で俺たちっていうのは人間なんですよ。当たり前ね、みんな人間やね。で人間っていうのは自分の見たこと聞いたこと自分の知っとることをしか知らんのよ。は？当たり前やね。だって知らんこと知っとったらそれって何？神様、超能力者、何それ、ね、だけど知っとることしか知らん。でいろんな知らんことを目の前にした時に自分の知っとることを元にしてその知らんことを捉えようとしてしまうところがある。わかるかね、ちょっと難しい言い方したけどね。でそういうふうに知っとることを基準に知らないことを捉えようとしてしまうね。例えばインドの食べ物ワラっていうのがありますね、普通日本語でわらって言ったら食べません、ね、だけど日本語のインドでわらって言ったらおいしい食べ物で、これどんなんですかって言われて俺が例えば説明したとするよね。豆の粉でできとってそれをこう形こうやって丸く作って焼いてあってあ揚げてあるかななんかしてあっておいしい味がつけてあってこういう感じでこうこうこうですよって言ったとしても多分みんなは食べてみるまでそれがどんなもんなんかっていうのは分からんよね。分からんやろ。で例えばロッキーが説明で南蛮往来のような感じなんやけど全然甘くなくてスパイシーで香ばしくて時々肉とかも入ってて、ってみんなこれ聞いたら気持ち悪って思うよ多分。南蛮往来って普通あのブルーベリージャムとか塗ってあるあれに肉入れてどうするよみたいなね。でもそういう感じなんですよ。食べた人には分かる、あーねってね。もうヨシアとかね毎週ねもうねなんでこんな出てくるもの出てくるもの全部美味しいのとか言ってもキャキャ言ってますけど、まあ、とにかく南蛮をあじゃなくてあの人間の知らないことっていうのは知ってることを元にしか捉えることができない。だからこういう聖書を読んだ時に天のお父さんが俺のお父さんになってくる、つまり俺が自分天のお父さんの子供になるんですよとか言われても 自分の知っとる家族とか自分の体験してきたお父さんっていうのがあんまり嬉しくない姿やったら、これ読んでも嬉しくなくなるよね。でもそこで俺たちがちょっとやらないけんことがあって、それは何かっていうとね、考えをスイッチね、考えをスイッチね、シュワッチじゃないスイッチね、スイッチで、ひょっとしたら本当に家族っていうのはもともとこういう姿やなかったのかもしれんなと。本当にお父さんっていう存在はひょっとしたらもっと違う存在やったのかもしれんな、自分にとって。そういう頭で見ていこうや。で、そういう頭で見ていこうって言ったって、人間知っとることしか知らんわけよ。ちゅうことはどうすりゃいいかと、今日書いてあった、精霊の導きに従って生きる人は神様の子供になるんですよ。つまり味わえるんですよ。だから俺たちが自分の勉強とか研究とかそういうのをいっぱいして理解しようと思って、この頭をフル回転させてリーンチやったとしても、分からんやろって。知っとることしか知らんのやけ。知らんこと、見たことないことっていうのは想像もつかんし、できん、分からんわけよ。やけど神様の霊である精霊自身が俺らの中に住んでくれて、俺らの中から、いや実はね、家族っちね、こんなの本当はこんなんなんよ、天のお父さんっていうぐらいやけ、本当のあんたの作り主はこんなんなんよっていうのを、いろんな場面でちょこっとずつこう教えてくれるわけよ。そして今まで持っとった、あ、家族ちこんなんやけねとかね、そういうイメージをだんだん変えていってくれて、今度は自分の体験した神様の家族っていうものと置き換えて入れ替えてくれるっていう、これがスイッチのプロセスです。だから俺たちがまず知っときたい、まず頭に入れたいのは、あ、イエス様信じて精霊が心に住んでくれることがあったら、そしたら今度は神様の家族になるんやん。まずこれは知識としてはインプットしていいよね。でもその後に、じゃあ実際どうなんて、実際神様の家族になるっちゃどういうことなんていうのを体験していかなきゃ。で、体験するためにはこの聖霊、追ってくれる聖霊といつもコミュニケーションを密にしてね。そしてもう、それで本当に通過になって、そして精霊からいっぱい教えてもらう、気づかせてもらう、そういう体験をいつもしていきよったらいいですよっていうのが今日の、聖書の箇所。特に15節はアッバ父よって書いてあったね。アッバ父よってものすごい矛盾した言い方なんやけど、本当はアッバってどういう意味かっていうと、お父さんっていう言い方ね、お父さんっていう、もう子供、小さい子供はさ、もうお父さんのこと信頼しきって、お父さんのこと大好きで、そしてお父さんがもう追ってくれて嬉しくてしょうがなくて、お父さんって言うよね。あの言い方ない。だから父よとか言うのは全然違うよ。それだって父よとか言ったら、なんかもう上の方に座っとってから、たーかとか声して、あだ首が痛とか言いながら父よって言って、はーはーって、なんかちょっと違うよ。でもそうじゃなくて、アッバっていうのはお父さんち呼んでもいいぐらいに、精霊によって俺たちは本当の家族にしてもらえる。本当にあの小さい子が完璧に信頼しきって、そして完璧に嬉しくて、そして自分の身を全部預けて呼ぶ、あの呼び方で呼んでいいんですよっていう風にまず書いてあるんよね。これがすごいとよ、ね、だからこれをまず知っていきたい。でもう一つ、今日ポイントを押さえておきたかったのは、神様の子供になった現地って、神様の家族になった現地って、自分が神様になるわけじゃないっちゅうことね。これは大事なポイントです。時々俺たち勘違いします。ね。あの日本語でも親の七光っていう言い方があるぐらい、親がすごい有名な人やったり、偉い人やったりしたら、もうその子供っちゅうだけで、周りのみんながチヤホヤしてくれる。ね。自分のことを、あ、じゃあお菓子買ってあげるねとか、あ、今度なんとかステーキ食べに行こう、連れてってあげるねとか、おう、ね、自分何にもしてないですよ。ただ自分の親が有名やったっちゅう、それだけの話。ね。なのに、自分勘違いしてしまう。で、いつの間にか気がついたら自分は偉いんだみたいな。誰でも俺に顔見たら、ステーキとメロンと買ってくれるの、買ってくれるの、君、俺のメロンどこかな、どこかなみたいななってしまって、すげえ嫌なやつになる。で、これと同じことをたまーにクリスチャンもやってしまう時があるんですよ、実は。でどういうことかって言ったら、神様の家族にしてもらっただけ、しかもここにはっきり書いてあるように、神様の子供って書いてある。つまり神様から見たら、あくまでも神様がお父さんの立場で、俺らは子供の立場なんよね。 やけん俺らが神様になるわけじゃないのに、なんか俺らも神様になったようなつもりでへーへーへーみたいな感じで、勘違いして生きてしまうことが結構あります。でも最初に神様俺たち人間を作ってくれた時になんて書いてあったか、神様に似せてって書いてあった。神様の形にかたどってって書いてある。だから神様とイコールじゃないわけよね。イコールじゃない。神様から見たら俺たちはあくまでも作られたものでしかない、作られた作品なんよね。神様は作り主、作者、ね、でも俺らは作品だよ。っていうことはこの2つはいつまでどうたってもどこどうなろうが同じにはならんわけ、ね、もちろん作品は作者の気持ちを表しとる。でも作品は作者ではないわけよね。そこの違いっていうのを俺らよーっと覚えとくのも大事なことで、ね、何でもかんでも、うん、精霊をもらったら、精霊が住んでくれるようになったら俺ら神様の子供なんやけ、もう何でも神様の持っとるもん好きなように使っていいとかね、勘違いする時があるんです。でも考えてみて、みんなさ家に住んどっていろんなものを自由に使っていいと思うし、ね、冷蔵庫に入っとるもんは食べても飲んでもいいと思うよね。でもさそれってさ、自分が好きな時に好き勝手に好きなだけ好きなものをどんどん何ぼでも使っていいってこと？そうでもないよね。ね、そうでもないですよ。で、食べ物飲み物ぐらいやったらまあまあいいかもしれない。やけど、例えばお金とか、ね、お父さんお母さんお金いっぱい持っとけ、じゃあ僕も好きなだけいつでもってお金持っていってね、で、あのね、なんか欲しいもんが、あ、10万円、あ、いいよ、お父さんとお母さんとかちょっと持ってくるわって言って、買っていいんかって言ったら、そんなことないよね。やっぱり子供である以上は、親が決めるんですよ。ね。で、親に相談して、で、親も、あ、そうやね、じゃあいいねって言って、言ったら買っていい。でも、そうじゃなければ、好き勝手にはできんようになっとる。ね。で、そんな風に、神様の子供になるっていうのも、俺らが神様になって、俺らが好き勝手していいようになるよっていう意味じゃないですね。これもちょっと覚えてないけど、なんか人間ってさもう極端なんよね。どっちかしかない。もうこれちゃこう、あれちゃあ、もうなんかもうこうバランスが取れる、なんできんのかなって思うぐらいにものすごい極端になってしまうんです。だけどそうやないよ。あんたはあくまでも作品ですよ。作られた方ですよ。そして作られて神様の気持ちを反映して受け止めて気持ちを表しながら生きていく存在やったのに、その気持ちはいらんって、もう自分が好きなこと生きていくもんって言って背を向けたでしょって。でもあなたが作品であることに変わりはないんですよ。だから神様が何とかしてもう一回自分の家族に取り戻そうと思ってイエス・キリストを送ってくれたんじゃないですか。そしてイエス・キリストが俺たち人間になって生きてくれて、俺たち人間が受けない権威あった罰を引き受けてくれて、俺たち人間にはどうしようもできん死をやっつけてくれたやないですか。だからそのイエス様を信じる人は神様の家族にもう一回入れてもらえるんですよ。でもそれは神様になるっていうことではなくて、神様の家族、つまり作品の元の一番いい場所に戻してもらったよっていうことね。そして戻ったらどうなるかって言ったら、家族のあったかさが味わえるようになる。そして家族の自由、つまり認められるっていうことね。それで OK よって言ってもらえるっていうことが始まるよとかね。そして、家族ですから今好きなように好きなことできんかもしれない、そういう神様のものをね。だけど今度の次のところに出てくるんやけど、相続人にもなる。これまた難しい言葉やね。今度ゆっくり話しますけど、相続するっていうことは受け継ぐっていうこと、受け継ぐことができるんだっていう ね、そういうことも実は約束されてるんだけど、とにかくね、神様の家族にしてもらえる、子供にしてもらえるよ、ね、すごいことが書いてありましたね。実はですね、このことっていうのはヨハネによる福音書の1章の12節ぐらいのところにも書いてあるね。もうそんなに最初から書いてあったね。だからこれ別にパウロがいきなり思いついて、ああそうやって思ったんじゃだけじゃなくて、もっと最初、もっと前から最初から言ってあったよっていうこと。今週はね、神様の子供にしてもらえる、神様の家族にしてもらえるっていう話でございました。今目の前の家族ね、いろんな家族がおると思うけど、でもね、神様の家族は完璧な家族、神様の思い描いた通りの家族、その中にもう一回入れてもらえるんですよ。そのことをね覚えながら、そしてそのことを体験しながら 今週もそして来週も毎日生きていけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。俺たちは神様に作られたものでありながら、神様の気持ちを受け取って神様の気持ちを映し出して生きることを一番にしませんでした。本当に俺たち好きなことをして、好きな人と好きな場所で、そして自分の嬉しいことやるよって気持ちいいことだけをしていったら、もうそれでいいやないかって思うようになってしまっています。そのせいで本当に今この世界は苦しんでいます。人間はもちろん苦しんでいます。人間同士の関係も傷んでいます。傷ついています。でもそれだけじゃなくて、本当に今回の大災害にもありましたように、俺たちが作られてこの置かれているこの世界、本当は俺たちがちゃんと面倒見ていかないけんやったのに、自分が好き勝手に使いまくって、そして、これを使ったらどうなるかな、そういうのをちゃんと分からずに使っていって、本当にバランスが崩れ、そしてまたこの作られた地球自身も本当に今傷んでいます。そのせいでこの大雨が降ってみたり、地震があってみたり、火山がいきなり噴火したりとか、いろんな、災害が起こってきます。でもそんな中でも俺たちはこうやって守られて生かされていること、本当にこれはもう感謝しかないです。そうやって生かされている以上、俺たちは神様からもらっているこの命が何なのか、そしてなんで今ここにおって、なんでこうやって聖書を読ん でなんで、自分はこれからも生きていくのかな、そういうことを考えることができるように助けてください。その中で今日はイエス様を信じる人が聖霊によって神様の子供にしてもらえるっていう話を聞きました。すごいことです。もうそれこそこんなのもう聞いたことも見たこともない、僕は思いついたこともない、もうすごいことです。でもそれをイエス・キリストを通して神様がやってのけてくれました。俺たちは信じればいいだけ、本当にうますぎる話のように聞こえますけど、でもそこまで神様は作品である俺たちのことをめちゃくちゃ大事に思ってくれていること、本当にありがとうございます。俺たちがイエス様を信じて聖霊を受け取って、このことが身をもって体験できるように毎日助けてください。頭で知ってるだけじゃなくて、本当に体験して、そしてイエス様がくれる新しい家族、新しい居場所、それを毎日味わいながら、安心と、そして愛と、そして溢れる永遠の命の中で毎日生きていくことができるように助けてください。この時間を心から感謝します。そして今本当に被害に遭って大変な思いをしている人たちに、心からの平安をお祈りしながら、イエス・キリストのお名前を信じて感謝を込めてお祈りします。アメン。ありがとうございました。